皆さんこんにちは、センセズカフェの時間です。第2火曜日担当、奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博士でございます。本日も生放送で、奈良.fm スタジオより生放送でお送りいたしますので、最後まで、お付き合いください。よろしくお願いします。さて、今日ですね、梅雨の谷間の、天気といいますか、昨日までねちょっと天気悪かったんですけども、今日もね昼ちょっと曇りかけたんですが、今本当に、奈良の商店街もね、晴天で、本当にお洗濯日和になったなという感じがするんですけれども、皆さん今日は、ね、いかがお過ごしでしょうかね。ちょっとね今日も蒸し暑い感じがするので、観光客の方がねたくさんおられるという感じじゃないんですけれども、天気がいいんでね、やっぱ外歩くのにはちょうどいいかなという感じがいたします。メールですね、本日もまたよろしくお願いしたいと思います。メールが 784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックスは 074220-7840 まで、メッセージの方もよろしくお願いいたします。本日6月14日ということで、この6月14日ってね、よくねテレビでもね今日は何の日ってね、やってたりするんですけれども、6月14日何があったかなというふうにね、振り返ってみると、私ね、サッカーをね見るのが趣味で、なかなかねプレーするということはもうなくなってしまったんですけども、今でもサッカー見に行ったりとかいうこともございまして、ちょうどね、今からもう14年前になりますけれども、ちょうどね、日本でサッカーのワールドカップが開催されているということが、ひょっとしたらね覚えてる方いらっしゃるかなと思うんですけども、その時ね、ちょうど私、まだ20、何歳という時で、まだね税理士になるちょっと前ぐらいだったんですけども、思い出すとその頃は、1年ぐらいね、受験勉強だけね専念してる年というのがございまして、ちょうどその時にね、サッカーのワールドカップがあったと、日本で開催されたというような、ことがありました。試合にもね、仕事してないのに試合はちゃっかり見に行ったということで、この頃ってね、そのサッカーの試合も抽選で確か販売されているような感じで、抽選で当たったら買えるということだったんですけれども、運よくチケットも当たって、見に行ったような、こともございました。この時はね、ちょうど日本代表の試合、この6月14日大阪でねございまして、これも運よくチケットが当たって見に行ったということなんですけども、私、サッカーね長いですね、セレッソ大阪の試合よく見に行くんですけども、ちょうどこの日がねその大阪の試合ということで、もう本当にドキドキワクワクしながら、観戦をしておりまして、で、ちょうどこの時にはね、そのセレッソ大阪に所属していた、森島弘明さんが、ゴールを決めたということで、その日はね、あと中田秀俊さんも、ゴールを決めたということで、本当に、ね、もう大阪、全国ですね、もう本当にお祭り騒ぎだったなというような記憶が、あります。そういうところでね、今日、お聞きの皆様も、6月14日、今日は何の日ということで、こんな思い出があるとか、今日私誕生日という方もね、もしいらっしゃったらまたメッセージいただけたら嬉しいなというふうに思います。さて、じゃあね、本題の税金の話にね、今日もしていきたいと思いますが、先月、5月に放送してからこの1ヶ月の間で、ね、月末にね、4人勢ぞろいということもございましたけれども、私1人の放送というのは1ヶ月ぶり、月1回ですので、で皆さんご存知の通り、消費税のね、増税先送り、ね、もうこれはもうね、今更と言いますか、皆さんもうご存知だとは思うんですけれども、本当にね、再延期になったんだなという、ことで、我々は、ほっとしている部分と、実務的にまたどうなっていくのかなというところ、いろいろ、考えるところはあるんですけれども、この影響って、いい部分悪い部分、いろいろあるなと思いながら今日お話したいんですけども、このね、来年、29年4月からの引き上げも本来は27年10月から 10% にするという話になってたんですね。で、それが1度目延期になって29年の4月の引き上げ予定という、その時はねもう何が何でも上げるんだというようなね安倍首相の勢いだったようには思うんですけども、 まあ、なぜか、まあ、延期になったと。しかも今回2年半ということで、まあ、いろいろね、まあ、事情はあるんでしょうが、これ、税率をね、2% 引き上げすることによって、約5兆円程度ね、税収を増やすという、まあ、算段をしておられたようです。まあ、そこからね、いろいろ社会保障費、例えば、まあ、低所得者向けの給付金とか、あと、年金ね、これもらうのに、今、国民年金保険料を25年、まあ、厚生年金のね、期間も通算してということになりますが、原則25年以上払わないと、年金というのは出ないという制度で現在なってるんですけども、これもね、前から10年間に短縮しようという案はね、もう随分前から聞いているんですけども、現状はまだ実現していないというところ。まあ、こういったね、費用ですね、当てることによって、やはり無年金の人ね、まあ、減らすと。まあ、そこも生活保障という意味でね、当然必要な部分にはなるかと思いますので、まあ、そういったね、お金に1兆円ぐらい使おうって、まあ、残り4兆円はまあ純粋な増収、まあ、これをね、まあ、社会保障費、まあ、年金とか、まあ、介護の費用に充てるということであったんだろうと思うんですが、まあ、これも2年半延期ということで、まあ、なかなか国の財政良くならない、まあ、今もね、まあ、入りより出の方が多いということで、まあ、国債、まあ、これはあの、まあ、国民の借金ということではなくて、あくまでも、まあ、政府がね、いろいろお金を借りている分ということになるんですけれども、また増えていくのかなと、まあ、そういうね、まあ、不安といいますか、あと我々のね、世代が年金もらう頃、まあ、25年とかの先はどうなってるんだろうという不安はとてもあるんですけれども、まあ、かといって消費税をもし、ね、ここで上げたとすれば、まあ、景気はどうなるのかなといいますと、まあ、現状なかなか景気が本当に上向いているかというと、ちょっとね、今年我々ね、中小企業さんいろいろ回らせていただいたりとかしておりますけれども、まあ、順調な会社さんも当然ね、たくさんいらっしゃるんですけども、まあ、なかなかそうでなってないなというケースもございまして、やはり税率が上がるということになりますとね、まあ、消費税が 8% になった時もそうだったんですけども、やはり消費の低迷というのは当然出てきますので、まあ、そういったことを考えると、ね、2年前に、ね、消費税が 8% になったところでもう上がるというのはやはり怖いなという部分もあります。 でも世間はもう 10% になるという前提でいろいろ動き出してたんですよね。例えばもうシステム関係ですね、まあ、例えばレジ、これも、8% と 10% の複数税率という話がね、出ておりますので、これも例えばスーパーへ行って、今スーパーでもねお酒とか売ってますので、お酒は 10% ですけども食料品は 8%、まあ、日用品とかになりますとね、これ食べ物ではないので 10% ということなので、レジで 8% と 10% を分けないといけない、まあ、そういったね、レジもね当然もう用意されつつあるんじゃないかなと思います。でこれ国の方でもね、こういった複数レ、ね、税率の対応レジを買うのに補助金出してるんですね。これも消費税の、ね、税率引き上げは延期になりましたけれども、もうこの補助レジの補助の受付は継続してやっているそうです。これ4月からね、始まってたので、まあ、今更やめられないというところでしょうか。あと我々の、ね、身近なところでは、まあ、会計関係の処理ですね、まあ、これも当然ね、8% のものと 10% のものと、まあ、当然出てきますので、まあ、こういったシステムの準備、ね、そういったシステム会社さん当然されてるんでしょうけど、まあ、そういった準備はどうなるのか。あと税務申告でいきますと、まあ、国税庁の場合ですと、もう 10% に来年の4月からなるという前提で準備当然進んでますので、まあ、それに基づいた法律の整備であるとか、あとはチラシを作ってね、皆さんに周知するというようなことも始めておりまして、先週ですかね、税理士会、税理士はね、税理士会というところに必ず所属しないといけないので、税理士会のね、支部の総会というのが、大体年に1回、ありまして、いつもね6月上旬にあるんですけども、まあ、そこの研修がねその消費税の、まあ、複数税率という話であったんですけども、その、何日か前に安倍首相が、 消費税の、ね、税率引き上げの2年半の延期という発表したもので、まあ、今更どうすんねんということで、まあ、先々はこうなるでしょうということでの、まあ、検証していただいたんですけれども、まあ、その頃になると、ね、安倍首相は総理大臣をやっているのか、ね、もう長くやっておられるのにひょっとしたら次の方に変わっているのかわからないんですけれども、果たしてこの消費税の税率引き上げは2年半に本当になるのでしょうかというのが、まあ、私の個人的な、見解といいますか、ひょっとしたらもっと伸びちゃうのかななんて気も、しているところでございます。で、まあ、そういったことでね、この消費税の、ね、税率引き上げといいますと、実はこれ法律はね、すでにもう通ってるものになりますので、このままね、法律の改正をしないとなると、いくら総理大臣がね、延期しますと言ったところで、来年の、4月にはもう 10% になるということには法律上になってますので、これ法律の改正が必要ということでね、国会ね、今もう終わっちゃいましたので、また秋に、国会が始まる、そこから法律の改正の、ね、案を通していくということになるんだろうなというふうに思います。またね、今日はね、詳しくは触れませんけれども、じゃあ来年の消費税率引き上げを、見込んで、ね、やっぱ買い控えが起きるということで、まあ、住宅関係のね、生前贈与の、特例であるとか、まあ、住宅ローン控除のね、もう拡大とか、まあ、そういったね、10% になることを前提に、準備されているような法律がどうなるのかというのは、またこれからひょっとしたら遅くなるのかもしれませんねというところでございますので、また新しい、ね、情報が入り次第、またいろいろ情報提供を、ね、していきたいなというふうに思っております。あとこれ、本当に、ね、まあ、1週間か2週間前なんですけども、まあ、確定申告、国税庁が、ね、発表した、もので、確定申告の提出状況ということで、まあ、どんだけの人がね、確定申告したんですかみたいな、まあ、そういった話になりますが、統計的なものを発表しましたので、まあ、ちょっとね、参考に、お話したいなというふうに思います。皆さんね、今日お聞きの方の中でもね、確定申告やってるよって方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、実際、この日本の人口約1億2000数百万人、いますが、その中で確定申告をね、出している方って何人ぐらいか皆さんご存知でしょうかね。これ実はね、国税庁の統計によりますと、提出人員がなんと2150万人ということで、まあ、ここね、5年間これぐらいの数字であるんですけども、まあ、平成ね、21年までになりますと、まあ、2300万人以上の方が、確定申告をしていたということですね。まあ、これなんでね、こんなに減ったのかなと言いますと、ちょうどね、平成23年から、まあ、年金だけのね、収入の方で、年間の収入が400万円以下という方については、まあ、申告義務がなくなったということがおそらく影響してるんじゃないかなというふうに思います。本当にこんだけの方が申告しているので、まあ、日本の人口の6人に1人が申告をしているということで、それは我々の仕事をしていると冬は忙しいなというのが、まあ、この数字を見ると分かるというところですね。まあ、奈良県もね、人口約140万人弱ということなので、まあ、25万人からの人がおそらく確定申告をされているんじゃないかなということで、もうこれを処理する、ね、あの税務署も大変だということになるかと思います。で、この中で、まあ、ほとんどがね、いわゆる還付申告、まあ、年金、ね、の方の還付申告とか、あと、まあ、医療費控除で還付をしますよ、まあ、住宅ローン減税の還付を受けますという方がね、もう約7割近くになるんですね。まあ、我々のようなね、個人事業者の人っていうのはどれぐらいの方が申告していることを言いますと、まあ、約170万人、まあ、これも結構多いですね。で、事業所得、ね、と言いますが、事業している人は、それ以外の方でもね、約460万人の方が申告をしている、なんてことがございます。まあ、なかなかいろんな申告がありますので、あと一つね、ちょっとこれご紹介しておきたいのが、贈与税。特にね、この平成27年に相続税の基礎控除の引き下げというのがね、もうありまして、 当然27年以降に相続が発生した方については、もう基礎控除は下がっているということで、もう申告ね、している方も当然増えてきているはずなんですけども、やはり相続とかね、相続税対策とか、まあそういったね、言葉にね、全体的に敏感になっている、まあこの日本の状況なので、まあ、生前贈与をしている人も増えてるんですね。で、平成27年に贈与税の申告をした方というのは、約240万人。で、あと、ごめんなさい、申告時、これね、2400億円が申告額で、申告者が60万人ですって。失礼しました。まあ、そういった方でね、申告をしている人も非常に多くなっているというのが、今の現状ということでございます。はい、早速ですね、メッセージをたくさんいただいております。ありがとうございます。まず、1件目。若葉さん、ありがとうございます。私も日韓ワールドカップを長居まで見に行きました。あ、大阪ですね。抽選に当たって購入高かったなと。イングランド戦だったので、リアルベッカムも見ましたねということで、いいカード当たりましたね。羨ましいですね。ね、今年はね、まあ、いやね、また秋からワールドカップ予選、ね、日本でも当然、日本も最終予選出ますので、ぜひね、次のワールドカップも行ってもらいたいですね。続きまして、メロンさん、ありがとうございます。ふるさと納税のことでお聞きしたいのですが、例えば他府県の人が奈良県のふるさと納税をするのは問題がないと思うのですが、奈良県の人が奈良県のふるさと納税してもいいのですかということで、今一般的に言われているふるさと納税は、当然ね、奈良県以外の人が奈良県に納税するのでふるさと納税という扱いになりますので、奈良県にお住まいの方はね、もともと奈良県から住民税の請求ね、後ほどまたちょっとお話ししようかなと思ったんですが、されてますので、ちょっとね、できたら奈良県にお住まいということでしたら別の県にしていただく方がいいのかなというふうに思います。続きまして、ラジオネームヨーデルさん、ありがとうございます。消費税引き上げが延期されることでどんな影響があるのですか。私は全てのものを内税にしてもらいたいです。そうしてもらえればレジで支払いをするとき 8% の重みを感じるんですと。ああ、なるほど。今ですね、最初ご紹介しませんでしたけども、一時期ね、もう商品については全て総額表示が義務付けられて、税込みの金額をね、載せないといけないということになりましたけれども、この消費税のね、まあ、引き上げにあたって、まあ、一時的に、これ法律名でね、長いんですけど、消費税転嫁対策特別措置法という法律がありまして、これもね、消費税が 10% になって1年半後にはね、切れるということで、制定された臨時的な法律です。これは、まあ、外税表示をね、まあ、認めるというのは大きな、テーマになってまして、今ね、店行くとね、内税表示やってるとこと外税ですね、本体金額書いてカッコ、合計いくらとか別で外税でいくらって税金をね、書いてるケースが結構あるかと思うんですけども、まあ、これが果たしてどうなるのか、まあ、今回ね、2年半の消費税のね、引き上げ延期ということで、この法律はね、今のところ平成30年のね、9月で切れるということになってるんですけども、これも伸びるんじゃないかなということでね、ヨーデルさん、すべてのものを実現にしてもらいたいですということはね、ひょっとしたらね、もうちょっと望みが叶うので、もうちょっと時間がかかるのかもしれません。それではここで一旦コマーシャルを挟みたいと思います。
会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税、贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配な。フットワークの代わりに税理士が、皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり、伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967、伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
ですけども、続きお話ししていきたいなというふうに思います。少しね、さっきちらっと、ふるさと納税というね、ことでのリクエストいただきましたけれども、その住民税、そろそろね、住民税の請求が皆さんのところに届いてるんじゃないかなと、ね、6月なので、まあ、ちょっと、この時期に沿ったテーマということで住民税のお話もしたいなというふうに思いますが、そもそも住民税というのはね、これ奈良県の場合ですと県民税と、奈良市であればね、奈良市の市民税、まあ、他の、ね、市町村であれば他の市町村民税を合わせて、住民税ということで、呼ばれております。でこれは、まあ、国税とはね、国税の場合はね、3月15日に確定申告をするであるとか、27年の末にね、年末調整をして27年分の税金の額が確定しているというのが、もうほとんどのはずなんですけども、その住民税というのはその27年の、所得に基づいて28年の、まあ、住民税、まあ、県民税であるとか市町村民税であるとか、まあ、こういったものを、決定して、市役所が、まあ、県税の分も含めて、請求をするというものになっております。 ではじゃあ税金の額ってどれぐらいなんですかということで、けども基本的にはね、これ均等割というものと、所得割というものがございます。まあ、均等割というのはもう県民税ね、均等割がかかる基準というのが当然ございます。まあ、後ほどご紹介しますけども、その金額を超えると後の所得の金額にかかわらず、県民税に関しては、ね、今奈良県の場合2000円、市町村民税は、3500円ということで決められておりまして、これはもう固定料金、固定の額ということになります。であと、皆さんそれぞれね、給料であるとか、まあ、年金であるとか、まあ、事業とかね、まあ、そういった、所得がある方についてはそこから、社会保険の控除とかね、いろいろ引くもん引いて、残ったものに対して、今1割なんですね。昔はね、この市町村民税、県民税も、所得の額によってね、率が若干異なっていたんですけれども、今は一律1割ということになっております。で、これ県民税が、このうち 4%、 市町村民税が 6% ということで、決められております。で、所得税のね、計算とすごい似てるんで、ま、どんな感じで計算されるのか、ま、サラリーマンの方はね、これ奈良県の、ね、ホームページの方でも例にとって紹介がありますので、ま、これで、ご紹介の方をしていきたいなというふうに思います。ま、計算例としまして、ま、サラリーマンで年間の給料の収入が600万円あります。でサラリーマンの方ですね。でそこから、専業主婦の奥さんと子供さんが2人おられます。当然、サラリーマンの方なので、会社から社会保険料引かれてます。であと、年末調整の時に、まあ、地震保険であるとか、まあ、生命保険料控除を受けて年末調整で、まあ、税金の還付を受けておられるんだというような前提です。これサラリーマンの方についてはね、これね、私個人事業者なので非常に羨ましいとずっと思ってるんですけども、もらっている給料の収入は600万円の方ですと、これ所得の金額はね、600万にならないんです。これも一定のね、計算式があるんですけれども、426万円ということで、600万の収入に対して、約3割がね、みなし経費ということで、認めてくれてるんですよね。個人事業者の場合は、ね、収入から経費を引いて、青色申告やってるとね、まあ、65万円まで引いてくれるというのがありますけれども、それぐらいしか引いてくれないので、やはりサラリーマンの方は優遇されている部分はあるのかもしれません。でそこから所得の控除ということで、まあ基礎控除とか、まあ、配偶者控除で、こういったね、ちょうど年末調整の時期ではありませんけれども、まあ、毎年ね、年末調整、ね、してもらっている方、確定申告やっている方はね、まあ、こういった言葉聞かれたことはあるんじゃないかなというふうに思います。あと、扶養控除とか、まあ、社会保険控除、まあ、生命保険控除、まあ、もろもろ引いて、その残ったものに対して 税金がかかるとということですね。で、この例でいきますと、社会保険控除や基礎控除をいろいろ引くと、26万円ぐらいかかるということですね。これぐらいの金額なんですが、個人事業者になりますと、いろいろまた増えるものを増えるということでなりますので、個人事業者の方はね、もう今頃納付書が届いているかなと思います。大体ね、3回か4回に分けて払ってくださいという形になります。あと給料をねもらっておられるサラリーマンの方は、多分会社からね、もうそろそろあなたの住民税1年間こんだけです、毎月こんだけ引きますよというね案内多分受けておられるんじゃないかなというふうに思います。それでは、またメッセージの方ねいただいておりましてありがとうございます。はい、ラジオネームパインさん、ありがとうございます。確定申告で、税理士さんによって依頼料は違うのでしょうか。そうですね、これはもう昔はね、これ税理士会の方で、報酬規定、この金額以上もらってはダメですよという、規定があったんですが、もう平成14年からそういったものはもう撤廃されておりまして、今もう完全に自由、それぞれの、事務所の方で、それぞれのこういう業務だったらいくらというふうに、もう自由に設定ができるということになっておりますので、これはね、もう全然もう、やる、依頼いただく内容によって変わってくるというふうに思っていただければと思います。もう一つ、ラジオネーム、NN さん、ありがとうございます。今日は私の誕生日、おめでとうございます。今日誕生日の人と聞こえたので、思わずメールしてしまいました。数年前に、奈良、.fm のホームページの、プロフィールを見た方も、誕生日が同じということで、Facebook 友達になったりしているということですね。大した話題じゃなくてすいませんということですけども、全然そんなこと気にせずにメッセージね、いただけたらありがたいなというふうに思います。はい、もう言ってる前にね、もうそろそろ放送時間がね、終わりに近づいてきたなということなんですけども、今日本当にね、もう、この後もね、一日今日は晴れるんじゃないかなということで、この後、雨の心配ないのでね、皆様一日ね、お仕事ねされている方も、アフターファイブを楽しんでいただきたいなというふうに、思っております。私の時間もねもうあとわずかということで、次週は、いつもの通り、歯科医師の中島先生で、私の登場の、日は、7月の、12日の火曜日になります。7月もね、張り切って、生放送で、お送りしたいなというふうに思っておりますので、来月もまたラジオの前でお聞きいただければありがたいなというふうに思っております。4月ぐらいからね、税金の歴史をお話しますって言いながらね、今日も準備はしてきたんですけども、ちょっとね6月に話さないといけないなっていうね、テーマを話しているうちに時間がもうなくなってしまったということで、税金の歴史の話というのはね、また来月以降にちょっと繰り越しということにしたいと思いますので、もしね楽しみにしていただいている方いらっしゃったら申し訳ありませんが、また来月楽しみにしていただけたらありがたいなというふうに思います。それでは、また来月もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。